お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
今から80年前の1944年8月5日、ニューサウスウェールズ州カウラの戦争捕虜収容所で起きた日本人捕虜による集団脱走事件。今月2日間にわたって、このカウラ事件から80年の記念行事が行われました。記念行事に出席した人の声を集めたリポートをお届けします。まずはカウラのルース・フェイガン市長です。
Marking that relationship is just a continual thing that we need to do.
カウラ事件、そして日豪関係を記念することはとても大事で、これからも続けていかねばなりません。話す言葉は違いますが、友情と信頼を互いに築きました。今は日本に旅行で行くオーストラリア人も増えています。80年を迎えて思うのは、悲劇があっても私たちは友人になれるということです。
フ
ェイガン市長でした。市長はまたカウラ事件を若い世代に知ってもらうことについてこう語りました。
整形高
校との交換留学プログラムは54年間続き、オーストラリアで一番長く続いているものです。日本で1年間過ごした人がカウラに50人はいるということです。白石市との学生交流もあります。今回の80年記念行事にも若者がユースアンバサダーとして運営に関わっています。午前1時半からの式典にも若者が大勢参加しました。フェイガン市長でした。続いてカウラブレイクアウトアソシエーションのプレジデント、ゴードン・ロールズさんです。ゴードンさんの父親アルフレッド・ジェームス・ロールズさんはカウラの戦争捕虜収容所で看守をしていました。カウラ事件が起きる直前に日本人捕虜の動きに気づいたゴードンさんの父親は、脱走を周りに知らせるために銃を2発空に向けて撃ちました。ゴードンさんの父親は当時のことを家族に語ることはほぼなかったといいます。事件から80年を迎えたことについてゴードン・ロールズさんです。記念行事を行ってこれてよかったと思いますし、若い世代も事件を知るようになりました。悲劇であることに疑いはありません。事件を風化させないために標識や説明などさまざまなことに取り組んできました。オーストラリア、そして日本に対する強い尊敬の気持ちがあり、そこから友情も築かれました。これは若い世代にとって特に大切なことだと思います。ロールズさんでした。80年の記念行事には新潟県上越市からの使節団も出席しました。上越市にはカウラと同じく第二次世界大戦中、直越に戦争捕虜収容所がありました。この収容所ではオーストラリア人捕虜60人が亡くなっています。カウラと上越市は姉妹都市関係にあり、昨年関係の締結から20年を迎えました。初めてカウラを訪問した上越市の小田元文副市長です。
昨日のセレモニー、これからもありますけど、セレモニーに参加させていただいて、その日本とオーストラリア、もう80年も前に、悲しい出来事があったんですけど、今こうしてそれを一つの材料にしてお互いが交流できるってことは素晴らしいことだなというふうには思いますね。お互いを知らなかったっていうことが一番悲劇の原因なんだろうなと思ってますんで、やっぱりお互いを知るということを今後も続けていかなきゃいけないですし、特に若い方たちにとって、過去の出来事、こういうことがあったっていうことを伝えることと、お互いを知ろうということの意識はやっぱり受け継いでいかなきゃいけないんだろうなというふうには思いますね。明日もこちらの学生の皆さんにちょっと上越のお話もさせていただきますし、20年間の取り組みについてもお話しさせていただきますけど、上越もやっぱり若い人たちに参加していただいて、若い人たちの交流であるとか、職員の交流であるとか、そういったところを続けさせていただくことが一番、大事かなというふうには思いますね。
小田副市長でした。また記念行事には父親がカウラの日本人捕虜だったという広島カウラ会の浅田博明さんの姿もありました。
亡き父のカウラに来まして、追悼したいと思って来てました。私の父親がここでカウラで生き残って帰ってきたんです。で、 戦友が亡くなって、で追悼の意味で来だしたんです、父親がね。で私もついて来だして、で32年前に亡くなったんです。で本人は自分は生きとるのは珍しいと、で自分のためにみんな仲間が亡くなったんだと、で追悼してくれ、私が死んでも追悼してくれ。で広島で河原会のがあったんですけども、全国にいろいろあったらしいんですよ。で広島だけ残って、で広島河原会というのが、まあ、全国の河原会の代表をしていると。でも今ほとんど生きた方いらっしゃらないんで、とにかくね戦友のこととかあんまり話しなかったです。死ぬる5年ぐらい前に結構詳しいこと言ったけども、あんまり詳しくは言わなかったですね、私どこには。
それはなぜだと思いますか？
やはり生き残って申し訳ないと、戦友のために申し訳ないと言われまして。
浅田博明さんでした。そして4日午後4時半から行われたランタンウォークには、日本のワーキングホリデー大山優さんの姿もありました。
今日はワーキングホリデーで、あのカウラで今、セカンドビザを取るために来ていて、で今日この、記念行事があるということを聞いて、日本人としてちょっと興味があったので、戦争の話とかもすごい興味深かったので、ちょっとせっかくなので来てみました。
カウラに来る前にこういう歴史があったってことは知ってましたか？
知らなかったです。こっち来てちゃんと調べて知りました。すっごい不思議な気持ちですね。なんかここオーストラリアなのに、なんていうんですかね、日本人が昔ここで捕虜されていて、で、まあ、脱獄したっていう事件があって、今こうやって多くの日本人が集まっていたりとか、オーストラリアのカウラの現地の方たちと日本人が交わって、このような、なんかすごい感慨深いです。
大山優さんでした。カウラ事件80年の式典では、オーストラリアのアンソニー・アルバニージー首相が花のリースを手向けました。オーストラリアの現役の首相がカウラを訪問したのは1986年以来です。カウラを含むリベリナ選挙区選出の連邦議員、連邦副首相を務めたことのある国民党のマイケル・マコーマック下院議員はこのように語っています。
A bond that will never be broken. A bond that will be forever.
オーストラリアと日本の絆が壊れることはありません。絆は永遠です。なぜなら数百人の日本人の元捕虜の方、勇敢な兵士たちがカウラの地に眠っているからです。彼らはオーストラリアの国土、歴史、そしてオーストラリアが語るストーリーの一部であるからです。カウラ事件から80年にあたり、オーストラリアの首相がこの地を訪れ、日本の首相から書簡が届きました。悲劇だけではなく、人間が持つ強さ、魂の勝利を記念する時です。マコーマック議員でした。続いて記念式典に参加した鈴木和弘駐オーストラリア日本国大使です。
日豪両国から大変多くの方々が集われたことが印象深かったと思います。今年80周年の慰霊式典では、ビーズリーニューサースウェール州総督やアルバニージー首相が献花にいらっしゃり、また日本から岸田総理のメッセージを携えて、保坂外務大臣政務官も参加いたしました。両国社会の各層の多くの方々からも参加をいただきました。いくつもの追悼行事がありました。そして地元のボランティアの人々がおそらく、膨大な労力と時間を割いて、この2日間の式典を見事に成功させたわけですね。私は地元の市民の皆さんが日豪の和解、そして日豪を友好にかけてこられた、いわば静かな情熱、こういったものをひしひしと感じまして、これには大変な感銘を受けた次第です。
鈴木大使でした。大使に今後の日豪関係についても聞きました。
ロウィー研究所の世論調査によりますと、過去4年間日本はオーストラリア人にとって世界で最も責任を持って行動する国だと感じられているようですね。そして両国が戦争の不幸な歴史を乗り越えて、このように素晴らしい友好関係に至ることができたのは、まさにこのカウラに象徴される草の根コミュニティレベルでの和解と友情に向けた大きな努力があった結果だと思います。私の先輩の中国日本大使がかつてですね、カウラは日豪関係の聖地だというふうに述べたことがありますが、 私もその通りだと思います。多くの人命がなくなる厳しい紛争が、頻発している今日の国際社会であればこそですね、大戦を乗り越えて最良の友好関係を築いてきた日本とオーストラリアのこの両国がですね、この我々の関係を世界に例示していくことで平和への希望をより多くの人々に与えていくべきではないかというふうに感じている次第です。
鈴木大使でした。今月4日と5日にカウラで行われたカウラ事件から80年の記念行事について、 SBS 日本語放送の平林純吾がお伝えしました。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。